ストエクエの代表の村上萌恵です。週末横丁いつも聞いていただいてありがとうございます。私自身はですね、2日前ですねに、大阪から長崎に引っ越してきて、今回長崎の家を選ぶときに、案の定私いつも夫の、移籍転勤がね急なので、だいたいたった1日とかで内見を全部しなきゃいけなくて、しかも全然別の場所だから何回も行ったりとかができないので、一度だけしか見れず、その時間帯でベストを決めて、決定するっていうね、すごく結構難易度の高い新居選びをいつもしてるんですけど、で長崎でねこう探した時に、やっぱり娘の保育園の事情とかいろいろなことを加味した時に、今まで私が当たり前に条件として掲げてしまっていた住居の環境が今回なくてですね、でもうそれに固執してもしょうがないやって思って、で娘の保育園をちゃんと選びたいみたいなところはすごく優先順位は高かったので、って考えた時に今回今までの自分は当たり前みたいにこう、洋部屋のマンションを選んでしまっていたんですよ。ここ何回もずっと多分もう 5,6 回引っ越してるんですけどね。で今回初めて和風というか、めちゃくちゃ和風かっていうとそういうわけでもないんですけど、言ってもリビング畳ですけどね、和風の一軒家に今住んでいます。ですごくねテーマをもうじゃあこういう暮らしをとことん楽しもうと思って決めたので、腹くくってきてるのですごく楽しい、すでに楽しいんですけど、一つ言えるのはすごくちょっとね想像以上に寒いっていうのが今のシンプルな感想で、ちょっとこの今雪が降ってたりとかもする長崎なのでしょうがないのかもしれないんですけど、やっぱり今まで誰かの工夫の上に暖かさとか涼しさとかっていうのがあって、その上で自分は薄着できたりしてたんだなとかっていう、なんかすごく自然の力を普通にちゃんと感じられているので、だからこそねこう湯たんぽを作ったりとか、こう朝足湯したりとか、洋服の重ね着の仕方とか、ハーブティー入れたりとかっていういろいろやりながらねこうかなり工夫をしてますけど、今こそおばあちゃんの知恵袋的なものがすごく活かされて、自分としてはこう長崎にね引っ越してきたことで結構不便なところで何もないですが楽しんでくださいねとかって長崎の方とかに声をかけていただいたりとか DM いただくこともすごい多いんですけど、やっぱ何でもかんでも揃ってると自分がやんなくてもいいやとか、こう工夫すら必要がないことってすごく多くて、それはそれでもちろんね文明の利器なので何でもありがたくその上に便乗するのはいいとは思うんですけど、こういうことをちゃんと知ると自分なりの工夫とかこうしてみようかなとか、これとこれ合わせたらどうかなみたいな、何も知らなかった小さな頃みたいな発想が結構出てきたりするので、寒いっていうことは変わりないんですけど、自分の中では結構この生活インスピレーションありそうっていう現状、すごくポジティブな感想を持ちながら、はい、まだまだ段ボールの中で暮らしております。でですね、今回はもう私も大好きな方をゲストにお呼びしているのでご紹介したいと思います。昼間のビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁、今回のゲストは高知グッドフーズを主催されているイッチーさんです。イッチーさんというか一応さんです。イッチーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は
楽しみに
高知から、
高知から、はい、雪の高知ですけど
珍しいですよね。私あ暑い時期の高知しか伺ったことない
から。ねそうですよね。皆さん南国高知っていう言葉もあるように南国なんですけど、こう雪が、山の方はねもうすごい30センチぐらい雪が降るんですけど、こっちの平野部で降るって本当何年ぶりかぐらいな感じで、珍しい、雪
本当ですよね。いや私もね2日前から長崎に住み始めて、
長崎ね、
そう左に行けば行くほど暖かいと思ってたら、なんでこんな雪が降ってんだろうと思って
ねすごいね、本当にすごいタイミングで長崎に行きましたね。
本当ですよね。いやでも私もそうですけど、やっぱり4月とかを目前に今新生活始められる方もすごく多いじゃないですか。
うんうんうんうん、
2020年とかを経て、 やっぱりキャリアチェンジされたりとか、うん、移住を決めた方とかがすごく多くて、
うん、なるほど、うんうん、
そう、うん、でそういう方が皆さんその自分の生まれ育ったところに帰るかというとそういうわけではなく、うんね、今の自分の、まあ、テーマに合わせて多分こう引っ越しとかを決められてると思うんですけど、うん、ネクストウィークエンドがあの大切にしている10のモットーっていうね、あの、はい、自分らしい選択がしたいとか、うんうん、一手間加えたいとかいくつかモットーがあるんですけど、その中に、うん、ふるさとを大切にしたいっていうキーワードが、まあ、ありまして、
ね、素晴らしい。
で今回このそうなんですよ、週末横丁では、うん、まあ、そこのテーマにモットーに合わせて、うん、あのまあ、生まれ育ったわけじゃなくても、うん、自分の住む町をちゃんと自分ごとにすればそこが心のふるさとになるっていうお話を、うん、いっちーさんと今日させていただきたいなと。
すごいいいテーマですねめちゃくちゃ
そうですよ ね。
いや僕もね、うん、その今高知に住んで、何年なのかな、うん、8年ぐらいになるんですけど、やっぱそれまでそのふるさとって大阪でずっと生まれ育ってて、
でそうですよね、編集者でしたよね。
大阪の時は普通になんか出版社でサラリーマンみたいなことをやってて、うんうん、でまあいろいろきっかけがあるタイミングで高知に住もうというふうに決めて、
うんうんうん、
でそれからまあなんていうんですかね、こう大阪にいて、まあ都会にいててこの高知っていう田舎に来て、うん、そのギャップみたいなところをねこう、うん、楽しめる自分がいててね、
うんうん、
そう、それがなんか、まあ、全然ふるさとっていうこともなくって、ただ高知に来たきっかけっていうのは本当にサーフィンをずっとやってて、
うん、そうです
よね、そうですそうです、うん、でまあそのいい波が高知にはあるっていうことで毎週高知に通ってたんですよ、こうサーフィンに一人で。
大阪と高知、そうか、そんな近いのか。
そうそうそうそう、まあ、うんうん、時間にすると結構5時間ぐらいかかるんですけどでももうそれがね、うんうん、もうなんかこうライフワークじゃないけど、もう毎週こう通ってるうちに、うんうん、なんかその距離感っていうのはもう全然感じなくなって、なんかまあ自分の好きな街が一つ増えたぐらいな感じになってて、だからなんかこう遠くへこう、うんうん、まさかその時はこう移住をするなんてことは考えてなかったんですけど、
うん、
こうなんか新しいこう自分の生き方っていうのをまあ考えた時に、こうサラリーマンっていうこう手段を一旦こうリセットしようたいなという、
うん
う
ん、
何年か前に移住する何年か前に決めて、
うん、
でまあそのね、ある年齢というかまあ達した時にもう一旦サラリーマンっていうのをやめて、で自分でこう好きな町に行って、うんうん、まあその時はねまだ一人もんやったんで、すごい気楽に考えてて、こう自分の人生の選択として、うん、まあ自分のために必要なもんって何かなっていうのを考えた時に、なんかやっぱり僕の場合はその都会にいるというよりももっと自然に近いところに住んでみたいなっていう、なんか漠然としたこう目標みたい、目標というか、まあ、人生のこう次のステージを考えてっていう感じであったんですよ、うん
うん、まあ、それはでも通ってちょっとずつ心の拠点というか、あ、こういうのが好きだなって確認できる時間があったから、
そうですね、まあよりそれでまたそのコーチのことが好きになって、うんうん、もう積もうっていう最終的には決めたんですけど、やっぱりその通ってて、うん、その少しずつ少しずつなんていうんですかね、こう自然のなに近いとこにいる自分がこう心地よくって、
うんうん、
そう、なんかその感覚がすごくこうフィットしたというか、でもう高知に住んじゃおうと思って、うんうん、まあ町の感覚というか、こうそこに営みを営まれてる方の生活と、なんか僕が心地いいと思う生活のリズムがすごいぴったりフィットしたっていう感じですね。
あ、すごい感覚。でも恋と一緒ですよね。なんか感覚的な。ここにうん、うん、恋愛みたいにこの人といる時の自分が好きだなみたいな、うん、ここにいる時の自分いいなっていうのが、
そう
きっと移住の決断というか感覚で、まあそれがある意味新しくできた心のふるさとだったってことですね。
そうですね。だからもう本当に今こうやって高知に住んでて、うん、まあそこからこう結婚があったりね、うん、結構人生転機が、うんうん、家族が増えたりとか、
そうですよね、
最初一人で来たんですけど、うん、こう高知でまた家族 がこう持てるようになって、こう自分の環境っていうのもこう来た当初から少しずつ変わってきてて、でその中でまあいかにこう暮らしていくかみたいなところを今ずっと自分の仕事として考えてるっていう感じですね。まあ具体的に言うと、その高知の農産物をこう発信してするというか、つないでいくっていうことをしてるんですけど、
そうですよね、高知グッドフーズは、はい、そもそもが生産者さんを一軒ずつ回って、イッチーさんが安心安全な野菜や柑橘を販売されて、流通に乗らない食材とかはもうご自身でオリジナルの加工をして発売されてるんですもんね。
そうなんです。やっぱりその食べるってこうもともと食べることがすごく好きで、まあ食べるってすごい大事なことじゃないですか。で、高知に来た時にこう普段食べている売られているものっていうのはすごいこう新鮮で、こうエネルギーに満ち溢れてて美味しくって、でこれはちょっと他とは違う美味しさだなみたいなところがあって、でこれをもっともっとこう発信していく方法ってないのかなっていうところから、まあ農家さんをね、こう一軒一軒、高知ってその朝市がすごく昔から有名で、
あ、そうですよね。そうです、もうこれだってイッチーさんと出会ったきっかけは、
ね、
私はい、ネクストウィークエンドの雑誌の創刊号の時に、そう、ね、日曜市をはじめもう全部四万十川も案内していただいて
行きましたね。ね、
そう、川にも入ったし、
入った
いやでもね、日曜市は日本、日曜市というか高知の朝市はもう日本全国の人全員が行ってほしいと思う。
で、いや僕も本当にそう思うんですけど、もう、何百件ぐらいかな、300件ぐらいの農家さんが毎週こう日曜日にね、こう自分で畑で採れたものをこう売りに来るような、まあ、マーケットなんですけど、300年続いて
る。そうですよね。本当にすごいですよね。
そうだからね、なんていうのかな、その食の美味しさっていうのもあるんですけど、なんかその食の作られてる、まあ、生産者さんにすごい近いというか、こう普段の生活が、その自分の食べてるものの作られてる近くにあるんだなっていうのをすごい実感してて、だからなんかその作ってる人のね、こう思いみたいなのを、まあ僕がこう代弁者じゃないけど伝えていけたらいいなと思って、その高知グッドフーズっていうのをやってるんですけど、
いっちさん今なんか手元に飲み物とか持ってらっしゃいますか？
手元にね、持ってますよ、今それこそ土佐レモンっていうプロジェクトを今立ち上げてて、で高知でそのレモン農家さんを増やしていこうっていう活動をしてて、今レモンをすごい扱ってるんですよ。でそれでね、レモネードを作ってて、
素敵。このね、この番組が一応最初乾杯から始まるんですけど、嬉しくて、もう結構話しちゃったんですけど、結構そう、この番組を聞きながら飲み物用意して、お酒とか用意してくださってる方もいつもいらっしゃるので、乾杯を今更してもいいですか？私は雪を見ながら今おしるこ
を、おしるこいい、
ね、お酒でお酒ではないんですけど、
はい、おしるこもいいじゃん。僕はホットレモネードで。
お互いね、雪の中から、じゃあ乾杯。
はい、乾杯。お願いします。
お願いします。
すごいおしるこいいね。
そう、なんか飲みたくなっちゃってて、今古い一軒家ね、住んでるから、なんか掘りごたつとかもあるし、おしるこ必須だなと思って
最高ですね。
ね、そうなんですよね。
だからなんか本当に何て言うんですかね、全てのこう距離が近いという感覚が僕にとっては、高知最高やなみたいな感じですね。なんか、
まあそうですよね、あの日曜市ってその城下町というかお城のところ、はい、高知城から長くそのな何メートルだっけ、もうすごく1万5000人もずれるぐらい長い道なんですけど、その道を、もうほんと300年以上430軒とかの店が、ね、並んでるって私取材した時に聞いたんですけど、ね、そこのテントというかお店の中にお子さんがすごいいらっしゃるじゃないですか、
うん、いてますねみんなね、
ね、だからみんなこう お母さんお父さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかが生産者さんで一緒に売りに来て、でその現場を見てお買い物する子も子供が多くてみたいなのが、うん、すごくなんかこう素敵な形で、むしろなんか300年前から続いてるけど今人間が目指していく形でもあるなって思ったりとかして、
いや本当にねそう思いましたね、うん、だからうん、なんていうんですかね、都会にいてるとやっぱりこう食材を買いに行くって言ったらだいたいスーパーとかじゃないですか、なんか高知の人はみんなやっぱそういう朝市で、その日曜市前来てもらった日曜市以外にもこう火曜市だったり木曜市だったり金曜市だったりって毎日どっかで市があるんですよファーマーズマーケット、ちっちゃいのが、うん、でみんなやっぱり日々のその食材は誰々のおばちゃんから買うみたいなことを決めてて、なんかそれがねすごい素敵やなと思って、今まではその、うん、スーパーでこうトマトだったりキャベツだったりキュウリだったりっていうのをこうただ買うという行為しか、食べるためにまあもちろん買うんですけど、なんかそれ、うんうん、こっちはまあ それ以上に作ってる本人から買える喜びみたいな、なんかこれで、うんうんうん、これ以上になんかこう安全を担保するものってないなっていうのがすごいあっていいなと思ってるとこですね、うん、
本当ですよね、今ってやっぱりこういう情報過多で物が溢れる時代に、うん、やっぱり何を買うかっていうのが、うん、その人自身の消費がアイデンティティにもなるから、
うんうん
ねね、そういう風に選べるコーチすごい素敵だなって思うのと同時に、うん、やっぱりこのコロナ禍で、うん、皆さんが家で仕事することになった時に、はい、やっぱり利便性だけで、うん、駅近だから住んでいたとか、うんそういったことの意味がもうどんどんなくなってきてしまうじゃないですか。ってなった時にやっぱり今日のテーマでもある、うん、なぜこの町に自分は住んでいるんだっけっていうところが、うん、便利なところだけではない、うん、もう自分がマインドとしてそこにすごく今の自分の人生のライフステージとしてマッチしていると、やっぱりもっと心地よく住めるかなと思ってるんですけど。
そうですね、なるほどね、
いやイッチーさん生まれ育ったわけじゃないのにここまで町を自分ごとにして愛して、私はもうミスターコーチだと思ってるんですけど
いやそんなことないですよ
そういう風に なるのは、まあ、もちろん高知県が魅力的っていうのもありますけど、うんうん、今これを聞いてくださってる方が自分の町にをもっと自分が選んでることを肯定できたりとかするためにどう関わるのがいいんですかね、うん、関わり方って一般の人でもありますかね。
ねえ、いやそれ、まあ、僕の場合はやっぱりなんていうんですかね、うん、そのまあ高知の気質も多分そうなんですけど、こうなんていうんですかね、こう地元の人とこう誰彼ともなくこう自然と仲良くなれる環境がやっぱあるんですね。でやっぱ自分はやっぱ高知が好きで今高知を選んで住んでるんですけど、やっぱりこう一人でこう高知が好きっていうことをただ単にこう思って活動してるよりも、こう周りの仲間がこう応援してくれるというか、なんかこう、うん、それこそ我が事のようにこう僕がやってることを周りが応援してくれたり、こう一人じゃないこうオールコーチみたいな感覚にこう仲間が集まってくれるんですよ。それはもう僕だけじゃなくって、もう常になんかこう人を大事にするみたいなようなこう感覚があって、なんかそういうのでよりこう要は地域の人とどれだけ関わってその愛の交換ができるかみたいな、高知の高知をこう守っていくというか、なんかまあ大げさかもしれないんですけど、こう好き、そのふるさとではないこの自分の住んでる町を好きになるって、僕の場合その子供が今小さ、6歳と3歳で2人いるんですけど、こう親になってね、なんかこう自分の子供たちの未来を 例えばこの高知でどういうふうに素敵に親の責任としてしていってあげたらいいかなっていうところで、やっぱりこの高知をもっと良くしたいっていう思いがやっぱり強くなってくるというか、子どもたちにこの豊かな自然だったりこの街の雰囲気だったりをこう残していってあげたいなと思うから、もっともっとこうみんないろんな仲間をこう引き入れて、こう街ごとこう巻き込んでこう次の世代につないでいってあげたいなっていう思いがすごくありますね今。
そうです、うん、なんかそれってやっぱり街の未来と自分の力をちゃんと信じられているんだな、うん、だからだなと思って、うん、昔佐賀県でお祭りの取材をさせてもらった時に、うん、おみこしを担いでるおじさまに年配の、うん、ちょっと話聞かせてもらったら、うん、まあ自分がやらなかったら祭り終わっちゃうからっていうようなことをすごい方言で言ってくださって、
いやなんか本当そう、そんな感じだと思います、うん、
そうですよね。でその祭りも400何百年も続いてるんですけど、うん、やっぱり自分がやらなくて誰がやるのっていうのをみんなが思ってるっていうのは、うん、もう逆に言うと会社とかの理想系というか、
いや
ね、本当に会社とかってお金を払ってみんなに仕事するみたいなことがね、うんうんうん、ありますけど、うん、祭りなんて誰もお金もらってないし、むしろ払ってるじゃないですか。
そうそう、
それってすごいですよね。
すごいすごい、うん、いやまさにね、なんかその高知の人の気質っていうのが、うん、本当に一人一人がやっぱ高知が大好きで、うん、その高知のこと愛してて、うん、でそれをやっぱりこう次の世代にこうつないでいきたいと思ってる人がたくさんいるんですよ。だからそこはね、うん、本当に会社とかお金とかじゃない、なんか自分のそのライフとしてこう高知に根を張ってるという人からこう愛をもらって、僕もだから自分のこの高知が大好きっていう愛をまあ交換し合うというか、うん、それがこう、うんうん、繋いでいくっていうことかなとは思うんですけどね。
本当ですね。やっぱりそうやって暮らせると、うん、自分がこの町にできることっていう目線で見られるから、不満とかっていうよりは、うんうん、ね、やっぱ役割も探すし、すごく町がふるさとになっていきますね。
そうなんです。やっぱりそのね、最終的にはこう自分のなんていうんですかね、一番良い町にしたいという愛、うん、思い、
うん
うん、だなと思いますけどね。
それでも家でも何でもそうですよね、うん、なんかこう自分の住む家に文句言ってんじゃなくて、
うん、
ちょっと向ければ DIY できるとかっていうのと一緒で、ね、自分がやりどうしたいかっていうところだから、うんうん、まあ東京とかだったらね、うん、こうやって自分ごとにするっていうのはもしかしたら難しいのかもしれないけど、
うんうん、
まあ移住しなかったとしても、例えば吉祥寺とかいう駅単位で街を考えることはできるかもしれないし、
うんうんね、そうです
よ
ね、
うん、ね、そう思って生きていくといいな。
そうそうそうそう、なんかやっぱりその生活っていうことの意味で、仕事がもちろんそのバイオリティを占めてるにしても、ではないやっぱりその一、うん、自分の人生、自分の生活をどうしていきたいかっていうことは何かかもう常にこう考えておきたいなと思って、その大事なことの優先順位みたいなのがこう、まあ、コロナがあって特にまあもっと強くなってきてるんです。こう物質的な豊かさではない、うん、なんかこうそれこそ
精神的な、ね、
そうですね、なんかやっぱそういう精神的な豊かさみたいなのがすごい今僕にとっては必要だと思ってますね、うん、
そうですね、うん、物質ってやっぱり変わるし、うん、条件とか環境とかで左右されちゃうけど、うん、その精神的なつながりとか自分がそこに向き合っていれば、環境が変わった時に自分が向き合い方変えればいいだけだから、
いやそうやと思います本当に
ね、うん、街に正解があるかっていうよりは自分のスタンスなのかもしれないですね、それは。
そうそうそうそうそう、最終的にはねそういうことだと思います。
ああそうですね、
うん、今レモネードのおかわりを作ってました、
うん、じゃあ作ってください。ごめんなさい。喉乾きますよね。
ねえ、いやでも 方向的には合ってるんですか、こんな話で。
あ、すごい合ってます。あの、一、なんだろう、こうみんなが田舎がない人とかも、うん、もちろんいて、でそのせいで孤独なのかって思ってたりとか、
う
ん、
ああ、
うん、そうか、なんかやっぱりどんどんどんどんその軽井沢に移住しますとか、なんとかに移住しますとかっていうことばっかりがニュースってくるから、
うん、
なんかこう街に対して正解不正解みたいなところをみんななんか考えちゃってるお悩みの方もとっても多いんですけど、
う
ん、
そうですよね、
うん、でもじゃあそれが軽井沢に行けば正解かとかじゃなくて、うん、自分がこの街をどうしたいかとかって、うん、まあ、街まで考えるのは難しいけど、どう暮らしていきたいか、うん、どんな未来作りたいかって結構壮大なところというかね。
あの、でもね、それが一番やっぱり、そう、そこでしかない、うんうん、それが一番大事やから。
そうですよ ね、
そうそう、だからまあそれが都会であろうが、うん、こう地方であろうが、
うん、
もう本当にさっき萌ちゃんが言った、こう自分がどうしたいかというか、自分の軸をこうどこに据えるかっていうだけの話で、
うんうんうん、
ね、それがこう町とどう関わっていくかっていうことにつながっていくんじゃないかなと思いますけどね。
そうですよね、うん、あの私が去年の高知、うん、にお伺いしたのは、
はい、
10月なんか、うん、そうですね、秋だったんですけど、ね、めちゃくちゃ暑い時にお伺いして、
い
でその時ちょうどねコロナが一旦落ち着いたかなっていう時だったん で、ね、
うん、
まあ、本当に久々の日曜市とかがすごいですけど、その時に、ね、イッチーさんが今やられてるプロジェクトがすごく気になって、それで高知に行く、はい、あの後押しになったっていうのもすごくあったんですけど、うん、あの次世代のキッチンカーというかアーク&スールのプロジェクトもすごく素敵ですよね、
はい、あのそうですね、あれも、まあ、うん、このコロナがあって作ったっていうわけではなくて、まあ、うんうん、作ってる最中にこうたまたまコロナ禍っていうのがやってきて、こう生活スタイルがこう激変していくっていう流れの中で、こうたまたまそのキッチンカーっていうのを作ってたっていうので、あのやり始めたプロジェクトなんですけど、そもそもはそのキッチンカー自体でまあやろうかっていう思ったかっていうと、やっぱりその食にまつわるいろいろなこう食、今食材をね、まあこう卸ししたりとか、うんうん、加工品を作ったりとか、いろんな形で高知の食材を発信してるんですけど、うん、その食品プロダクトっていうことになると、うん、あの僕たちはその農家さんの畑に行って収穫を手伝って、でそれをまあ自分の体にこう入れさせてもらってるのが、こう今高知にいてるとそれがそういう生活をしてるんですけど、こう食品プロダクトっていうと今度はまたなんか食品衛生法っていうなんか、あの衛生管理の方がこうチリ取れてないと、例えばジュースの瓶詰めしたらダメですよみたいな、僕たちはもっと絞りたてのものをフレッシュでこういかにたくさんの人に届けるかっていうことをやってるんですけど、こうプロダクトをするにあたってこう食品衛生法っていうのはすごい殺菌をしないといけないとか、
うんうん、
なんかまあいろんなその事情でこう食品の栄養本来持っているフレッシュさだったりっていうのをこう殺していかなければいけないって、ちょっと矛盾してることがあって、
うんうん、
でそれをこうイベントで屋台で出店するってなった時に、その食品衛生法が結構厳しくなってきてて、
うん、
あのちゃんとお弁当みたいなパッキングをしないと屋台で売れませんみたいな、前はこう作りたてのサンドイッチなんかを作ってて、でそれをこうお客さんに熱々のまま提供できてたのが、パッケージに入れないといけませんみたいな感じで変わってきたんですよ、
うん
うん、ですごいそれってね、なんか逆行してて、僕たちはその無農薬の食材をできるだけ、それこそ今言ってるプラスチックバッグとかを使わずに、ブルー新聞なんかあのエコバッグなのかそういうのをこう使ってくださいねみたいなことを運動として、あの活動として訴えてるんですけど、かたやなんか今その食品衛生法みたいなところの話ですると、 プラスチックの容器にちゃんとくるんだものじゃないと販売できませんみたいな、うん、そう、僕たちの目指してるなんか食の、あのビジョンとなんか今その食品衛生っていうところでいうとちょっとこうギャップが大きくなってきてて、
うん、
で、あの今まではこうマーケットイベントみたいなことにあの出店して高知の食材を使った料理を出してたんですけど、
うんうん、
なんかこうちょっと矛盾を感じ出して、
うんうん、あの
パッキングしないといけないみたいな、うんうん、熱々のものをじゃあ売るにはどうしたらいいのかなっていうのでキッチンカーっていうのが一つ解決策としてあるんじゃないかっていうのをこう考えたんですよ、
うんうんうん、
でキッチンカーだったらもうそこで熱々のものを作ったやつをあのそのままお客さんにね出せるんで、うん、問題のなんていうんですかね、うん、矛盾をこう解決する手段やみたいな感じで、
うん、
でちょうどまあなんそういう環境問題に関してその畑、うん、その農家さんと一緒に考えながらこう今活動してる中で、あの自然環境っていうのもやっぱりすごい守っていかなあかんっていうその現状をいっぱいこう農業を通じて教えてもらってたんですね。例えば、うんうん、いわゆる観光栽培と有機栽培っていうその農薬を使って野菜を作る方法と農薬を使わずに野菜を作る方法というのが、まあ、2つ大きく分けるとあるんですけど、
うん、
その僕たちは今こう有機栽培の農家さんのことをすごく応援していて、で環境にも優しい作り方をしてるっていうところをあの自分の健康のことを考えた時に、
うん、
あのなんていうんですかね、自分たちがチョイスしたというか、あの、うんうんうん、僕たちは有機食材をこれから自分の生活の中に取り入れていくんだっていう、まあ、選択をして、
うんうん、
そしたらなんか環境のこととかいろんな今こう地球上で起こっているいろんな矛盾みたいなのがこう見えてくるんですね、
うんうん、
でそれをまあキッチンカーで解決するのに、例えばあの僕らにできること、さっき言ったショッピングバッグのプラスチック包装をやめようだったりとか、
うんうん、
それこそ間伐材をあの使ってキッチンカーを作ってるんですけど、
うん、
結局その山がすごく今林業がこう下火になってて山を手入れする人が減ってると、うん、で間伐材って今建材として使われなくって、結局チップみたいな感じ、燃やす材料みたいな感じですごい安い値段で今取引されてるっていうのを知って、結局その綺麗な川で山からこう雨が降って綺麗な川が流れて、高知のあの仁淀川って前行ったよね、
はい、
うん、でその水、綺麗な水で農業やってる仲間がたくさんいれて、でやっぱりその山をその間伐材をこう僕たちはこうまた見直しましょうみたいなことでキッチンカーにしてるんですけど、
うん、
その山の活動をもっと応援する、山にコミットすることでその川の水の綺麗さが保たれるというか、本当循環みたいなことをこう回り回って考えて、でなんかその循環みたいなことをこう表現するのに、ああいう次世代型キッチンカーみたいなスタイルで太陽光を使って極力自分たちでできる環境に負荷をかけないこうビジネススタイルというかっていうのを作っていこうというコンセプトでやりだしたんです。
なるほどね、
わかるかな、
うん、いやでもまあある意味そのせっかく地球が今そういう方向に向かってるのに、うん、まあもちろん必要なルールなのかもしれないけど、こう衛生法だったりとかでやりたいことを やれなくなっちゃう状況に対する、
う
ん、アンチテーゼ的なとこもあって、
そうですね、
ね、うん、キッチンカーが もう本当に物理的にもそうだし、作り方もそうだし、中身でやってることもその、うん、主張として、そのこういうメッセージを伝えたいんだっていうのを体現したのが、ね、あの可愛い車なんですね。
そうですね。
いや、自然環境への思いももちろんですし、あと人が集まる場所を作るっていうのが、あの、まあ、コンセプトでも掲げられている記事をね、アーク&ソイルの記事を見たんですけど、
うん、そうですそうです、はい、うんうん、そうですそうです。
実際にやっぱり楽しかったですもん、去年伺ってオープンデー。
本当ですか、うん、よかった、うん、あのオープンデー自体も、うん、あの結局あそこ、あのホテルの駐車場を使わせてもらってたんですけど、うん、その高知のホテルもそのコロナでロックダウン寸前までお客さんが減ってて、うん、でこれからの、まあ、あの街中のホテルのあり方みたいなところを模索してる中でね、うん、で僕らのキッチンカーをあそこの駐車場で定期的にイベントをさせてもらうことで、うん、こう地元の人がもっと来やすいようなホテルに変わっていきましょうみたいな企画を作って、
うんうん、
あのオープンデーっていうのが始まったんですけど、
うんうん、
まさにまあコロナ禍で、あの高知の人もこう外で飲む楽しさみたいなのをまた思い出したというか、うんうん、高知ってすごいこう飲みニケーションというか、すごくお酒が好きな人が多くて、
なんか日本一ですよね、飲酒量
日本一、そうそうそうそう、うん、あのそう、あの、うん、お酒の飲む量日本一なんで、
うんうんうん、
あのそれでもなんかあのコロナの時はちょっと自粛ムードがあって、うん、あんまりこう街中でこう飲めなかったような状況があったんですよ、高知でも、
うんうん、
でそのキッチンカーっていうのをあのイベントで初めて出店した時に地元の人がたくさん来てくれたんですね、
うん、
あのこういう外で飲める場所ができるの待っちょったみたいな感じで、うん、地元の人が本当に楽しそうにね飲んでる姿を見てね、
うん、
あ、なんかやっぱりこう今コロナでこういう鬱屈した気持ちを抱えるよりも、なんかこうあっけらかんとしてる高知の人にとっては、こうやっていろんなしんどいことがあってもこうあっけらかんとお酒を飲んで笑い合える場が必要やったんやなっていうことに気がついて、
うんうんうん、
ね、だからよりこう街にこう関われる一つの手段として僕が、うん、
うんうん、
なってるなっていうのを思います。すごい嬉しかった
です。そうですね、やっぱり、うん、あのうちの娘も一緒に行かせてもらったけど、ね、そこに来てるお子さんに一緒に遊んでもらってみんなで泊まってる泊まってるトラックの荷台に乗ってかくれんぼしたりとか、なんかすごいあのいろいろなこう原体験をさせてもらいましたけど、やっぱりこう、ね、今のいちさんの話を伺ってても、
うん、
あの目の前に課題があって、で、うん、そこが例えばさ野菜もそうだけど、
うん、
あのじゃあこうやって規格外で流通できない野菜があるってなった時に、うん、その課題を人ごとにしちゃったらそれで終わるけど、自分に何ができるかなって思うから今のお仕事にもなってるし、うん、あのそのじゃあ間伐材もあれば、うん、子供の住む未来もって大きな話も全部自分に何ができるかなって考えるから今すべてそのプロジェクトが生まれてるってことですもんね。
そうですね、もうまさに本当自分ごとにするってね、萌えちゃんが教えてくれた言葉ですけど、うんうん、まさに本当自分のことのようにみんなが考えていて、うん、でそれぞれ役割が違うけど、うん、こう描いてる未来のビジョンがこう一緒というか、
うん、
ね、だから本当は自分のいる立場の中で何ができるかっていうのを常に僕は考えてますね、うん、
そうですね、なんかそういう意味で言うと別にすごく特別なスキルがなくても、うん、あの全然違う一般のじゃあ私企業勤めなんですっていう方とかでもその課題を人ごとにしないで、うん、あこれってもっとこうだったらいいのにとか、これ自分でもできるかなとかっていう視点を持つだけで多分話す言葉も違えば、あの入ってくる情報が多分変わってくるから、来週末の予定も変わるかもしれないし、隣にたまたま、うん、じゃあ今ねなかなかないかもしれないけどインスパーで隣になった人と、うん、もしかしたらこうシャットダウンせずに今こう思ってるんですとかっていうことが次の自分のプロジェクトになったりもするかもしれないから、
いや本当そうですよ
ね、そうですよね、視点ですよね、自分がどういうふうに捉えてるか、街を、うん、自分の未来をっていうのが、
うん、
全てかもしれないしね、ふるさとを作るためにはね。
いや絶対そうです。だからまあふるさとってすごい あの、うんうん、一つしかないっていうイメージかもしれないけど、うんうん、そう考えるとやっぱり今こんだけこう人が地方へ目を向けてる時代で、いくつかこうふるさとを持ってる人が現れてもいいと思うし、本当にまあ自分のこう住むとこをいかにこう自分ごとに変えていくって、そのね、自分に何ができるかっていうことじゃないかなと思うんですけどね、気持ち、う
ん、本当ですね。なんか全然違うけど、うん、あのこの前外苑前でね、あのすごく長く続いてた餃子屋さんが、うん、あの閉店しちゃったんですけど、
そうなの？
そう、あのご姉妹が、あのちょっともう年配のご姉妹がやってらっしゃってで、うん、最後とかもう本当に運ぶのをお客さんがみんなやってて、
すごい。
なんか知らない人が運んできてくれたりとか、あの、うん、あの また来てねって声かけられたりとかお客さんに して、なんかやっぱりこの自分ごとってこういうことだなってすごく実感して、
いやそうだね、そうだ ね、
なんかこの店のために自分が何できるかなとかって思う人がいると、うん、やっぱりこうその人たちにとってのホームなんだなってすごく感じたし、
いやそうですよ、うん、ほんまに
ちょっと話がすごいあれなカジュアルになっちゃいましたけど、そういうことですね。
全くその通りです。 その通り、はい。なので、うん、また高知にもう来てください。自分ごとのように思えちゃう
本当ですね。
高知に行かな
くて高知はあの本当に特殊というか私は大好きだし、あの、うん、ぜひ皆さんにも朝一日曜一に行っていただいて、ね、あの本当にラテンみたいなね陽気な雰囲気は大好きだけど、
そうですよね、
まあ、多分高知だけが答えじゃなくて、皆さんのその住んでる場所であのスタンスを変えれば見えてくる景色が違って、きっとそこもふるさとになるんじゃないのかなっていうのが今日イッチーさんから教えていただいたとても大事なことでした。
いや、うん、本当その通りだと思いますね。ね、
うんうんうん、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます、うん、なんか取り留めのない話になってしまって、
いやすごいあのすごく大事なことが詰まってました、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
これ皆さんがイッチーさん の、うん、あの情報とかあの最新のこととかを見たいときって、うん、イッチーさんの、はい、インスタグラムがいいのか、コーチグッドフーズのホームページとか、
一番、僕個人のインスタグラムと、
うん、
そのアーク&ソイルのインスタグラム、
うんうん、両方やってらっしゃいます
も
ん
ね。両方やってるんで、はい、そこでキャッチしてもらえると嬉しいです。はい、
ぜひぜひあのご自身で畑にもねその出られていて、すごく高知の自然の様子も全部見れるので、うん、皆さん見ていただけたらと思います。はい、イッチーさんありがとうございます。
こちらこそ、もえちゃんありがとうございます、うん、
すごい楽しかった。
新生活、長崎の新生活、はい、そう不便さを楽しむかぐらいの、
ね、そうですね、うん、今すごく大事なことをねここの家でも実感してました。寒いとかっていうのがそれが本当当たり前じゃないけど自然ですその中でどう工夫するかっていう、すごいなんかね、うん、アイディアはめっちゃあのこの家のおかげでインスピレーションがある気がする。
いや絶対その萌ちゃんのその人生の中に必要な時間だと僕は思う。
そうですね、
そう、
うん、足りないから工夫できるわけですから、ね、
そう素晴らしい楽しみにまたあのインスタとか拝見します。
ありがとうございます。またお会いできるの楽しみにしてます。またまた
こちらこそ楽しみにしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも、
はい、
失礼します。
失礼します。今回のゲストは、高知グッドフーズの代表を務めてらっしゃる、一吉秀和さんでした。私はずっとイッチーさんと呼んでいましたが、本当にあの回数で言うとおそらくまだ4回とかしかお会いしたことないんですけど、勝手にもう高知のお兄ちゃん的な存在で、あのもう本当にあのラジオだからね声だけしか皆さんにお届けできないんですけど、想像してください、イッチーさん の、 あのビジュアル、多分想像通りの方です。とってもあの笑顔の似合う、いつもねこうあの畑にも出てらっしゃるから日に焼けてるんですけど、歯が真っ白に光っていて、もう常に笑顔で遠くから大きく手を振ってくださるイッチーさん、はい、もう本当にミスターコーチですよ。ぜひあの皆さんコーチに行かれることがあればイッチーさんを探していただけたらと思います。はい、ありがとうございました。次回もお楽しみに。